すべては合格のために、
建築関連資格の総合資格学院の提供でお送りします。
シネマアーキテクチャ後半です。いくつか話が出てきたので、ちょっとまとめながら順に見ていきます。ショッピングモールとかは、三浦さんからちょっと話もあったんですけど、まあ、アニメとかでもよくデートでは使われたりするシーンがあるんですけど、あまり実は印象に残ってこない部分が多くて、まあ冒頭でも言ったんですけど、積極的にやっぱ映画の舞台にはなってないんじゃないかなと思ったんですね。で、ちょっと吉川さんの方から紹介あったんですけど、まあポリスストーリーとか、まあブルースブラザーズとか、なんかそういうのを除いては、特に日本においてはあんまりないんじゃないかなっていう感じが、なんか感じていて、ちょっと話それるんですけど、建築家の鈴木亮次さんが出しているマテリアルサスペンスっていう本があって、まあ映画について、映画ゼロ年で、書いているんですが、その部分ちょっと引用します。コンビニ等型のショッピングモールは建築的にどうしようもなくて、映画監督も映すのに頭を悩ますだろう。ただ広いだけの投げやりなプランに粗雑なディテール、塩化ビニールのテカテカする薄っぺらい床、やたらと明るい蛍光灯の冷たい照明など、建築とはこの人材呼びたくもない最低さのオンパレードだって、ここでかっこいい映像を望む方が間違いだっていう風に述べてるんですね。で、確かにまあそうなのかもしれませんね。で、黒沢清監督の、まあ、東京ソナタって日本の映画あるんですけど、に登場するショッピングモールのシーンだけは実にかっこいいっていう風に述べていて、まあそのシーンっていうのはエスカレーターが上下空間に伸びるような、なんか踊り場的な場所を斜め上から見ている俯瞰のショットなんですけど、まあこの立体的に見える構図っていうのが、なんていうんですかね、東京郊外の漠然とした、なんていうんですかね、らしさっていうか、を醸し出していて、まあ、僕も見ていて、まあ、確かにそうなんじゃないかなっていうふうに思ったのをちょっと思い出したので、まあ、それと巻末のなんか、鈴木亮次さんと、黒沢さんが、対談しているんですけど、実際黒沢清監督が、まあ、ショッピングモールを撮るのは難しいっていうふうに述べているので、実際多分映画としては絵になりにくいんじゃないかなっていうふうに感じましたね。ただ、さっきゾンビも言って、の話もあったんですけど、ショッピングモールっていうのは、いわゆるなんか大型商業施設として、まあ後期資本主義経済が世界的に広がっていったことの記号として、まあうまく作用するので、まあゾンビとかになっても、まあなお郊外のショッピングモールに集まってきてしまうゾンビたちが、まあ実に虚しいというか悲しいことに消費社会の風刺画として見事に映ってしまう。まあさらにそこに生存者も集まってきて、まあ、さっき吉川さんの話もあったんですけど、思わず商品に目を奪われてしまったり、結局ショッピングモールの中のものとかに囚われてしまって、まあ、ゾンビの場合だとその場を要塞化してしまうあたりが、なんかアメリカのゲーテッドコミュニティみたいな、こう、うちに閉じてしまうような感じの部分もあっていて、まあこれは映画の評論とかの方でも取り上げられるかもしれませんが、まあその点、ジョージ・エロメロの先見性の良さが、まあ、高さが評価できるのかなっていうふうに思います。さっき曽田さんからもありましたけど、やっぱゾンビものっていうとゲームとかでは必ず出てきて、例えば、レフト・フォー・デッドとか、ゲームあるんですけど、ショッピングモールが思いっきり出てきますし、まあ、バイオハザード系はどちらかというと街なんでちょっと違いますけど、そんな感じですかね。で、次にスタジアム。こっちは、多くの場合数万人規模の単位が集まるので、まあ、そこにかつ、なんていうんですかね、大統領とか国防長官とか、まあ、要所要所の要人が観戦に来ることで、そこが事件の現場になると。その試合が盛大に行われている一方で、秘密裏に例えばテロリストとかの戦いを繰り広げているっていうふうな構図が、なんか実に多いんじゃないかなっていうふうに思います。で、なんていうんですかね、そこで時間が経つにつれて、徐々になんか、そのテロリストとの戦いというか、争いがエスカレートして、まあ最終的に試合に影響を与えて、歓喜と熱狂から、それがパニックと悲鳴と、そういったものに変わっていくっていうような場合がありますっていうか、多くは多分そうなんじゃないかなっていうふうに思うんですが、それ以外にもなんか、全く試合の時間軸と関係なしに、まあ、いわゆる選手とか観客が、その事件に全く関係なく試合は滞りなく終了して、事件も無事に解決するっていうような作品もあるような気もしますね。それとまあ、今回僕が見てきた中では特殊なケースとして、 その試合の状況とかその試合の内容のとうまくリンクしながら、その時間軸が絡み合いながら事件が動いていく場合の作品がありました。サドンデスっていう映画なんですけど、アメリカの多分ホッケー会場が舞台になってるんですよね。で、この会場は、開閉式の天井付きで、実際にピッツバーグにあるメロンアリーナっていう建物が舞台になってるみたいで、結構、これなんかセットなのかなと思ったんですけど、全然実際に立っていて驚いたっていう感じなので、ちょっとこれは気になったので面白かったですね。あと、そうだな。あと、吉川さんの話にもちょっとありましたけど、やっぱりテロリストとかがうまく観客に紛れられるっていう利点が、やっぱ最大の、あれなのかなって、スタジアムの特性なのかなっていうふうに思うし、まあ、それと、何度も言ってますが、一緒に数万人の規模の人が、を標的にできるっていう感じですかね。まあ、実際なんか、多少の銃撃戦とかが起きても、まあ、全然完全に回避されて聞こえない場合が多いし、まあ、実に都合がいい場所だなっていうふうに思いました。あと、なんていうんですかね、今回僕が見てきたのでは、トータルフィアーズとか、ブラックサンデーとか、そういったものも見てきたんですけど、そちらはどちらかというとスーパーボール会場で、まあ、ブラックサンデーなんか特に最後、飛行船がスタジアムに突っ込むんですけど、そのシーンとかはすごいスペクタクルというか、まあ、すごいシーンなんですよね。それとトータルフィアーズは実際にもう爆弾が爆発しちゃって、そこら辺の都市一帯がもう廃墟になってなるっていうなんかありえない話なんですけど、ちょっとこれは一応スタジアムが出てくるけれども、ちょっと違うっていう感じですかね。あと、見てきたのでは、デパルマ監督のスネークアイズとか、あと、リアルスティールなんかはボクシングスタジアムっていう感じで出てきます。こちら多分架空の建物だと思うんですけど、多分モデルは存在するんじゃないかなっていうふうに思います。あとは、次、駅ですかね。駅は、こちらもやっぱり、さっきソラさんが挙げてくれた12モンキーズみたいな、まあ、僕も今聞いて思い出したんですけど、まあ確かに要所要所で使われているんですけど、あまり覚えていないことが多かったり、やっぱ通過していって終わったりする部分も多いのかなっていうふうに思いますし、まあ逆に、三浦さんが挙げてくれたようなその間一髪なシーンとかっていうのは、まあ恋愛に関しても、さっき吉川さんが言ってくれたように、その犯人と追う人と追われる人ですよね、が、なんかすれ違ったり、間一髪で、逃れたりっていうようなシーンで、実は使われることが多いのかなっていうふうに思いますね。それが恋愛でも間に合う、ギリギリ告白に間に合うとか、なんかそういうシーンは、まあ聞いていて、まあ確かにあるなと思って、まあこの間までやっていたそのテレビドラマのリッチマン、プアウーマンでも最後、空港で、ね、間に合って、うまく告白できるみたいな、まあそういうシーンがあってなるほどなっていうふうに思いましたね。まあ、あと、それ以外は、空港が舞台となる場合は、どちらかっていうと群像劇になるようなことが多いような気がしますね。その大空港ってさっき挙げたんですけど、なんか、いわゆるグランドホテル方式っていう、なんていうんですかね、ストーリーが各々が別々にこう進んでドタバタになっていくっていうような感じが、のが、いわゆるコメディじゃないんですけど、まあ、空港ではありがちな設定なのかなっていうふうに、思いますちょっとターミナルはまた別の話だと思うんですけど、ホームアローンの話も結構そうでしたし、まあ、走り回ったりドタバタするっていうような感じが多い感じですね。そして、やっぱり大抵そういう時が起きるのって、そのホームアローンのクリスマスだったり、例えば強風とか地震とか、そういったもので飛行機が遅延になったり、キャンセルしたりになったりした時に、起こることが多いので、まあ、これは映画に限らず、多分普通の場合でもそういう事件は常に起きてるんじゃないかなっていうふうに感じました。あとは、空港の場合は、例えばスピードの、映画スピードありますけど、確かあれ最後滑走路で走り回りますよね。で、ああいうふうになんか、ああいうだだっ広い空間っていうのが、まあ、実は使われることもたまにはあったりするような感じがします。あと、建築的に、一応建築的について話すと、やっぱ空港とかっていうのはやっぱ あまりに広いので隅々まで映し出している映画ってあんまないような気がしているんですけど、ホームアローンってその走り回るのは覚えてるんですけど、あれ全然違いますよね。全部ではないですよね。
頭の声
ですよね。いや、なんかまあそういうものなのかなと思ってるんですけど、まあ、ダイハード2なんかはその中でも、まあ、荷物庫のベルトコンベアであったり、まあ、地下の電気管理室とか作業スペースとかメインにしていて、まあ、マクラーレン刑事がまあ徹底して、まあ、通常の人が通らないような裏動線ばっかり移動して、まあ、エレベーターの上とか排水口じゃないな、なんていうの、ダクト管の中とかそういったものをもうひたすら移動するので、まあ、いわゆる違った側面から建物内を見てくれるっていう点では実に興味深く今回見てきました。まあ、それとなんか劇中の中にも図面っていうものが存在して登場してくるのもちょっと覚えてますし、まあ、ただやっぱり空間のつながりとか構成についてはさっぱりわからないので、実際にその空間というか空港の内部がどうなっているのかとか、どういうふうにつながっているのかっていうのが把握できるような面作品って実はないんじゃないかなっていうふうに思いますね。あとなんかそれぞれありますか。一応なんかざっとまとめてみたんですけど、
吉川です。そうですね、ちょっとさっきスポーツの話が出た時に思い出したもってこいの映画がありまして、それが1996年に出たザ・ファンっていう映画なんですけれども、ロバート・デ・ニーロが、出ていて、で誘拐事件とかが起きて、これの場合はファンとそのプロのスター選手との関係性ってあるので、実際の試合も絡まっ、そのクライマックスとして関わってて、要はそのまあ少し話を話すと、こう要はそのファンが、ロバート・デ・ニーロが扮するファンがそのスーパースターの息子を誘拐して、彼がホームラン打たないとその彼の息子が死ぬっていうか、ロバート・デ・ニーロに殺されるっていう、そういう、それでその試合の流れがすごい、だから1打席がすごい重要になってきて、それも全部スタジアムの中で行われて、でみんなもやっぱり警官たちがスタジアムの何万人いる中でこう彼を探さなきゃいけないというか、そういうようなこう映画があるので、ぜひそのスタジアム系での参考としてはこのザ・ファンが一番おすすめです。あとそうですね、まあ空港に関してはよくそのさっき恋愛の話が出てちょっと思ったんですけど、日本ではって言ったらいいのかな、そのお別れのシーンの場所、映画じゃないです、あんまり映画ちょっと記憶ないんですけど、ドラマとかでやたらと成田の設定になってるはずなんですけど、別れのシーンのこうでエスカレーターが出てくるっていうのが日本ので、どんどん消えていく下に別れ際の人が、あんなのどこにもないのにああいうのわざわざ作ってやって、こうお別れをこうよりドラマチックに演出しているのが、なんか日本特有のものであったりして、逆になんかアメリカの映画とかはそういったこう通関というよりもわざわざ飛行機に乗る手前のゲート、あそこでのやりとりが多いなっていう、別れとか出会いというか、まあ別れですよね。そういう、こう、空港の中でも、こう、微妙にこういった違いがあると思うんですよね。で、韓国はちょっとわかんないんですけども、そこら辺がちょっとなんか面白いなと思いました。あと、そうですね。こう、人質系として、邦画で何かないかなと思って、ちょっと思い浮かんだのが、最近では SP っていう映画で、国会議事堂、衆院なんですよね、たまれ。の議会が人質に囚われるっていうケースがあって、まあそれも、立て込みの中でも一緒なのかなと思って、その流れで、まあ似たようなものとしてはコンサート会場も入るのかな。そういう意味で、犯人が隠れるっていう意味では、ボディーガードもそうですし、92年の犯人が、まあ、こうどこから彼女を狙っているか、アーティストを狙っているかわからない。で、まあ、一発とかで終わるところなんですけど、その二つは。97年のフィフスエレメントとかになると、劇場が銃撃戦になるっていう、そういう、中で、 これと、まあ、ショッピングモールにも同じこと言えるんですけれども、やっぱりこう、銃撃戦になったところで、絵にはならないんですけれども、まあ、その、ゲームになる一つの理由の場としてよく使われる理由の一つとしては、まあ、空間の形相もあるんですけれども、やっぱいろんなところに隠れたりすることができるっていう、劇場だったり椅子の裏であったりとか、そういった、ある種の通路ではないんですけど、その中でも隠れたり逃げたりする場所で見失ったりするような可能性があるような場所とかが、結構いろいろあるっていうのがあって、と同時に的もたくさんあるので、こう派手な演出、爆破したり弾が当たる場所とかがすごい一目で分かるような状況、そういったバックグラウンドとして成り立っているのかなっていうのは思いました。まあ日本の駅ってなかなか全然印象にないんですけど、一つ言えるのがやっぱりあれかな、駅自体がそんなに大きくないっていうか、大空間としてこう成り立ってないのが一つなのかもしれないけど、むしろこう映画とかドラマとか撮影なかなかしにくいのかなっていうのが単純にこう制作サイドの目線で言うとこう思ってしまうところで、だからなんかやたらとこう駅とか電車のシーンになると田舎になるいきなり、うん、そうそうそう、必ずど田舎の駅が出てきて、そういう時だけ駅が出てくるのがなんか日本だなっていうのはちょっと思いましたね。でやっぱそういうスタジアム系とか空港のシーンも少ないのもやっぱそういうところ予算的な問題もあるんでしょうね。なかなかできないっていうのはなんかそんなところも、思うところです。はい。
韓国どうなんですか？空港。
空港は。
三角関係の場所は。
そうですね。やっぱこうお互い走り回るとかですかね。でも意外と待合席の椅子で出会うパターンもあるし。そうですね。
出会いは突然です
か。あとね、韓国はこうチューするときに、なんかどんだけの人前でできるかで愛情の大きさを表現するという話があって、そういう意味でなんか空港のめちゃめちゃいっぱい人が後ろに映ってたりするとなんかそういう風に感じるのかなって思ったり勝手にしますけど、
空港が混んでる方がいいんだ。
わかんないですけど、
じゃあ、ちょっと時間なので簡単にまとめます。今日は大規模集客施設ということで見てきましたが、まあ、いずれも主人公にある当事者っていうのは観客に紛れて事件を観察するわけなんですけど、まあ、周囲の熱狂ぶりとは全く違う温度差で、まあ、その試合の内容とか事件の進行に伴ってですね、試合が熱くなって観客がもう、どんどん、なんていうんですか、スタジアムとかの中心に視線を注いでいくのに、反比例するように観客の一人一人の表情とか仕草っていうものに目が分散していって緊迫感が上がっていくっていう点で、まあそれは共通してるんじゃないかなっていうふうに思いました。あとちょっと個人的にはサドンデスってさっき挙げたんですけど、これも各試合のピリオドごとに身代金を振り込まないと人質が一人ずつ殺されるっていう風に、こう事件とその試合、なんていうんですか、試合とその映画の時間軸がうまくこう絡み合いながら進んでいくんですよね。でそれさっきちょっと吉川さんから話があったんですけど、ザファンなんかそういうなんていうんですかね、ゲームみたいな感じで、まあ、映画ならではなんですけど、そういう作品を個人的にはもっと見たいですし、まあ、空港も駅もなんですけど、その例えばパニックになった時に避難動線とかから建物形状とか内部の空間のつながり方が明確にこう浮かび上がってくるような映画が見たいなっていうふうに思いますね。さっき挙げたメロンドームなんかは完全にこう、なんていうの、メロンじゃないですけど、こうなんていう、半球型のドームみたいな形してて、その避難する時にカーブしたようなスロープが出てきて、あ、内部はこうなってるんだなっていうふうに、なんか多分あれ同じ建物だと思うんですけど、なんかそういう空間つながりっていうか形状が把握できるのが結構面白いかなっていうふうに思いましたね。あとショッピングモールはまあ、郊外の象徴で最近だと、まあ、確立化された数風景を生みやすいっていうイメージが漠然とあって実際そうなんですけど、まあ、それゆえにね、いわゆる場所性みたいなのをうまく剥ぎ取ることができるから、まあ、同様に消費させるための場としても割り切っちゃって、そういう強い場所をこう規定しない 場合のその郊外とかそういったもの、まあ本当近くにあるんじゃないかっていうような建物として親近感をうまく持たせる点で使う分には、まあ有効にこれから機能するんじゃないかなっていうふうに個人的には期待をしているんですけど。
じゃあイオンが舞台
として出てくるかもしれないですけどね。まあ最近のショッピングモールも結構変わってるので、ララポートとか、例えば具体的に挙げると、まあ、エスカレーターの位置とか、実際全然違うっていうか、立体的にずらしたりして、吹き抜けがただ直線っていうよりもうねりながらこう、上がっていったりするような、こう、非常に立体的な作りになっている部分、ところとかもあるので、ちょっと、鈴木亮次さんの話からちょっとショットの話ちょっとさっきしましたけど、まあ、見方によって面白いショットが、多分取れるんじゃないかなっていうふうに個人的には考えていますし、そういったところではいわゆるそのダイナミックな空間の使い方ができるって吉川さんもおっしゃってましたけど、そういった可能性は十分あり得るんじゃないかなっていうふうに考えていますので、そういったところに期待したいなっていうふうに思います。他に意見や感想はありますか？ないですか？なければ時間なので終わりにします。お疲れ様でした。